聴医の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の17回目、肝炎肝硬変と題して、東京大学名誉教授、山梨県立病院機構理事長、小俣正夫さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
小俣先生、はい、本日は肝炎肝硬変というテーマで、いろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそ。
まず、その先生は長年その肝臓病学の診療と研究に携わってこられてですね、おそらくその肝臓病学の発展とか変遷をつぶさに現場で見られたと思いますので、そのあたりかなり変わってきてると思うんですが、それを振り返って先生にちょっと、解説していただけますでしょうか。
いや、もうガラッと変わりましたですね。今も私はアップフロントの地域の病院で見てるんですが、例えば昔はですね、難治性の腹水でお腹に水がパンパンに張ってるとか、血を吐いたバリックスですね、それから肝がんのラプチャーとか肝性脳症ですね、消化器内科医の夜ってすごい大変だったんですね。それがこの頃はあまりないんですね。ですから、いわゆる非代償性肝硬変というのはもちろんおりますよ、おりますが、10分の1ぐらいになったんじゃないでしょうか。 そうですね、そんなざっとした印象です。
その治療の進歩なんかもうかなりあったと思うんですけど、
私は結局ですね、我々半世紀前なんですね、54年前に医者になったんですが、その頃はやっぱり肝臓病学というのは栄養代謝って感じ で、
そうです、ね、
間違っても感染症だとは思ってなかったんだと思うんですね。ですから、その間、結局 B 型肝炎が1965年ですかね、それからその後の C 型肝炎が1989、それの発見で、しかもその原因が、日本の7割8割だったと。でそれに対する治療対策、皆さん奮闘されて、でその結果、いわゆる予防、それによっての今申しましたエンドステージの病気が結果的にですね、スパンとしては20年ぐらいの期間に激減したんじゃないでしょうか。そんな印象ですね。
あと C 型肝炎も途中で発見されて、ずいぶん治療も変遷してきましたよね。
C 型肝炎の発見がですね、1989年、まさしく平成元年なんですよ。で私は振り返ると、平成の名誉が31年続きましたですかね、あの時代に発見最初にされまして、で治療が出たのも実は平成の名誉なんですね。ですから、いわゆる30年の間に完全な治癒が目指せる治療まで行ったと。でそれが一番行われたのは多分10年ぐらい前なんですね、2015年頃。もう本当にあの間たくさんの症例をしました。ですから今申しましたように、その10年前の治療、それが今10年後の現在ですね、非代償性肝硬変肝がんの、極めて劇的な減少につながっているというふうに思います。
これからはあれですかね、脂肪肝とかそういった分野がかなり脚光を浴びるんですかね。
今割合のことを申しませんでしたけど、多分日本のオーバーオールとしては1、2割が B で、6、7割が C ですよね。そうすると残りの1、2割がいわゆるアルコールとか、あるいは最近話題のですね、NASH とか、あるいはマッスル D とか呼ばれてるもんですけども、それがパーセンテージが今8割までになってますですね。ただ絶対数が増えるかどうかなんですね。で、振り返りますと、2002年から4年がですね、日本の肝がん死のピークだったんです。3万4000だったんです。で今現在ですね、直近が2万を切ってるんじゃないかと思うんですね。ですから今後それが果たして1万になるのかどうか、つまりその非アルコール性、あるいはそれ以外の脂肪性の肝硬変ですかね、そういったものの 増加があってですね、うん、その減少が緩やかになるのか、うん、あるいはそれが意外と少ないのかですね、うん、もちろんあの生活習慣病に対する治療がまたこれ進歩しておりますので、うん、まあ、その辺のバランスで結局日本のがんが死亡がですね、癌死が肝癌死が1万を切るかどうかというふうに見ております。
それでは少しあの個別の話に移りたいんですが、まずあの B 型肝炎ですね。
そうですね、
今 B 型肝炎の治療はどういった治療がスタンダードになっているんでしょうか。
はい、あの B 型肝炎はそもそもあの1970年代にインターフェロン治療というのも、うん、まあ、アメリカのグリーンバーグたちが始めてですね、で1998年ですかね、経口剤が出たんですね。で、まあ、ただ最初の経口剤はあの変異株をたくさん作ると、あの覚えていらっしゃるかどうかあれですけど YMDD ミューテーションと言われましたですね。でその後、まあ、できるだけ変異株は作らない、まあ、素晴らしいお薬が出てきたんですが、例えばエンテカビールとかですね、うん、はいはい、ただ残念ながら駆除ではないんですね。
ですね、
ですから、うん、あのウイルスを抑え込んで肝機能を改善することはできたんですけども、うん、今アジアで特に言われているのはですね、ファンクショナルキュアと言いまして、うん、いよいよ HBS 抗原をまで消そうと、
なるほど、
そういう試みがちょっと今、うん、だいぶ盛んになっておりまして、うん、実はそれに、まあ、薬剤開発に関わっている会社がですね、うん、特に中国を中心にして 2,3 社あるんです、うん、
なるほど、
ですからあのいよいよ S 抗原を消そうというところに今来ているような感じがいたします。
なるほど、
ただいわゆる、うん、あの完全治癒というのは残念ながらまだできてないという状態ですね。
インターフェロンの位置づけはもうだいぶ変わりましたか。
それがですね、意外と面白いのはですね、うん、インターフェロンをある程度やりますと、うん、特に中国からのデータはですね、うん、S 抗原が消えるんですね、
うん、
ですからそのファンクショナルキュアというのはいわゆる昔我々使ったですね、インターフェロンとプラス新しい製剤、
うん、
mRNA とかですね、うん、そういったものを使おうという動きがございますですね、
うん、そのいわゆるヘルスイーキャリアだと判断する例も多いんですが、それをなんか治療すべきかどうかってちょっと迷うことがあるんですが、
その通りです。ですから、まあ、日本はですね、もうだいぶ落ち着いてきたので、あまり積極的にとかは。ですが中国はいかんせん数が多いんですね。
ですね。
ですから、うん、まあなんとなくまだですね、うん、ワクチンと一緒に国家的な意味で頑張ってやろうというのが中国中心にしてあるようです。
あ、そういうことですね。
そうですね。
はい、次にあの C 型肝炎のことを伺いたいんですが、はいはいはい、まあ、かつてはインターフェロンが相当やられたと思うんですが、
はい、
今の治療のスタンダードはどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。
あの、うん、これまでですね、先ほど言いましたように1989年に CDN の断片が取られて、うん、薬剤開発が行われて実際使われたのはちょうど10年前ですね。2015年頃が最もピークだったと思います。例えば私の今いる病院なんかでもその年の使った薬剤費はもう桁違いに多かったんです、ね、でそれから10年経ちました。今の私の外来はほとんどもう治った方の患者さん の, あの人生相談を含めてですね、健康相談やってる感じです。でもこれ言うんですがね、私が卒業した頃の53、4年前はね、肝臓の外来って実はあの70を超す方ってそんなにいなかったんですよ。
そうですね、
やっぱりあの色がちょっと黒くなってですね、お腹水溜まってですね、今もうそういう方がほとんどでしてですね、で新型肝炎の話をするとですね、まあ、あの当時インターフェロンで頑張ったけどダメで、
うん、そうですね、
それで薬が経口剤出たので治った、うんうんうん、ありがとうございますという、うん、そういう感じの外来です。
もうインターフェロンは役割を終えたんでしょうか。
あ、ですから先ほどの B 型肝炎の一部でショートにタームに使ってですね、少し S 抗原消そうというのはありますが、もう C 型肝炎じゃないですね、ないです、ね、
その経口剤で本当に駆除したケースでもその後何か問題を起こすケースはありますか。
大変よろしい質問で、目下の課題はやっぱり高齢化という問題はですね、そう簡単ではなくてですね、予想外にですね、あの実はがんが出る場合があるんですね。これ一つの注意事項なんですが、今ファイブロスキャンって機械ありますよね。昔あの肝生検やりましたけど、その機械ですね、具体的な数字申しますと12キロパスカル以上ですとなかなかですね戻らないんですね。
なるほど。
ところが12キロパスカルの人は正常4なんですが4まで戻るんです。でそれはもう激減するんですが、肝がんの発生についてはベースラインの肝臓の硬さがですね12キロパスカル以上の方っていうのはちょっとフォローしないとですね、
そういうことですね、
気持ちとしては君治ったよと言いたいんですが、 ちょっとそこは要注意じゃないかと。
確かにご年配の肝臓がんの方とかいらっしゃいますよね。
います
よ、
ね、ですから硬さと年齢と、その2つのファクターでちょっと注意された方がいいと思いますね。
次に肝硬変なんですが、肝硬変では何か新しい治療の進歩っていうのはございますか。
いや、やっぱりその今、
だいぶ様変わりしてると思うんですけど、
今まで申しましたようにですね、その予防というかウイルス駆除によって非代償性肝硬変の患者さんは減りましたですね。
そうですね。
ですからその点においてかつての治療法とこの10年15年で何か激変したかというと、まず数が減ったんですが、今度はその方々に対する直接的なものがですね、私の知る限りではあまりないですね。ですからやっぱり予防したいですね。
ウイルスの治療も肝硬変でも積極的にやられるようにはなってるでしょうか。
実はですね、今回もまとめたんですけども、がんになった方にウイルスを駆除すると劇的に生命力が良くなるんですよ。再発は意外とそんなに差が、傾向がありますよ。ただ有意差は出ないんですが、一番出たのはですね、がんになった方に切除しますよね、でその後に抗ウイルス剤やると生命予後の帰りが一番出るんですよ。
そうなんですね。
ですから多分ですね、肝不全とかトータルです、それから肝がん以外の面でも、まあ、むしろがんになっちゃったんだから遅いんじゃなくてですね、そのがんの治療をやってから新型肝炎駆除するとオーバーオールの生命運は改善すると、そんな感じですね。
先生のお話を聞くとだいぶ変わってきたっていうことが実感されますが、これからその外来で肝臓を見るドクターに向けて何かメッセージありますか。
いや、それはですね、やっぱり C 型肝炎の A の B の抗菌群を設定してそれを何とかしようというのが今のお話ですよね。やっぱりナッシュとはですね、マッスル D の抗菌群の設定が難しいんですよ。というのは頻度が低いの で、
そうです、ね、
しかし一方ポピュレーションが多いですよね、めちゃくちゃ。
そう、ね、
どの方が危ないのか、肝がんリスクが高い、
ちょっと
これは、ね、大命題です。
難しいですよね。
難しいです、難しいです、ですからそこを、いろいろなモダリティを用いてやるというのが今後の課題だというふうに思ってますけど、
かえって困難な感じがしますけども。
その通りですね。本当に頻度の低い中からピンポイントでどの方がなるかというのは、全体やると何しろポピュレーション多すぎますので、ですから、肝臓外来は逆にパンクしますので、
そうですね、でもやっぱり画像検査まめにチェックしなきゃいけないなってことは感じますが、
それはそうですね。それから、日本は腫瘍マーカー3ついいのあるんですね。
そうですね、
これは世界に冠たる腫瘍マーカーがありますんで、それも落ちるとかですね、そんな感じですかね。
はい、先生、今日は大変興味深いお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の17回目、肝炎肝硬変と題して、東京大学名誉教授、山梨県立病院機構理事長、小又正夫さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。